どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアとオーダーメイド感覚プログラミング学習サービスのライレックの開発と講師をしています。このポッドキャストは私がすごいなと思った人をゲストにお招きしてインタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回はですね、ベルリン在住ダンサーのカオルくんにインタビューというエピソードです。インタビューエピソードですね。で、まあカオルくんとはですね、当時まあベルリンに IT プログラムに2年前だったかな、2週間講師として教えに行った時だったり、あとベルリンにですね、まあその他でも仕事関連で行った時に何度かお会いする機会があって、知り合った方です。はい。で、まあとってもアクティブにね、ベルリンでこう活動されていて、ダンスとか日本文化のイベント開催、それからマーケティング分野でのドイツのね、企業経験だとかっていうことに今力を注いでいてですね、今回まあなるべくたくさんの多様な人生の切り開き方だったり、あとワークライフバランスの話を聞きたいなと思って、カオルくんにですね、インタビューをお願いしました。はい。で、カオルくんはですね、好きなことをこう見つけることにとっても一生懸命で、こうしてインタビューをすることでですね、私も新しく学ぶことがとてもたくさんあって、まあ改めて今までの出会いだったり、それから人脈にこう感謝しましたし、いろんな人のこう人生の切り開き方や考え方などっていうのを、まあインタビューを通して聞くことができるので、改めて多様性やあと人脈の大切さとか、それから母国の文化のことなどっていうのをね、思い出すきっかけに、まあ、なったので、かなり私にとって学びが多いインタビューになりました。はい。で、このインタビューではですね、まあ自己紹介と、それからベルリンに移住して行った様々なチャレンジで特に思い出に残ってる活動だとか、で、あとは移住してからの活動で自分の好きなものを探すことについてと、ダンスにフォーカスをしたベルリン移住2年目の時のそのトレーニングの様子だったり、あとベルリン移住2年目でされていたマーケティングのお仕事の内容とか思い出に残ってることについて、それからコロナ禍で変化が大きかった移住3年目の変化についてと、ダンスのチームの活動について、で、カオルくんが持ってるワークライフバランスの考え方についてと、最後に今後の目標についてインタビューをしています。はい。それでは早速カオルくんのインタビューに移っていきましょう。はい。じゃあ、カオルくん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、まずは自己紹介をね、してもらおうかなと思います。
はい。ベルリン、ドイツのベルリンに来てて3年になります。松尾カオルと申します。私は2018年の、初め頃に、ワーキングホリデーを使って、ドイツに、来ました。で、その前、ドイツに、高校生の時に留学プログラムで留学してたので、まあ、ちょっとその時気に入って、またドイツ来たいなと思って、ワーキングホリデーを利用して、ドイツに来ました。で、今は、ダンスが好きで、ダンスの活動をベルリンでも続けてるのと、あと、今は日本食の料理店で、働いてます。はい。
了解です。ありがとうございます。すごいめちゃくちゃまとまってる自己紹介してくださってありがとうございます。
いいね。
そうなんですね。高校の時にドイツにも来る経験っていうのがあったんですね。
そうですね。はい。
ああ、なるほど。どのぐらいの、何ヶ月です？
10 ヶ月です。
あ、10ヶ月。ありがとうございます。あ、結構長いですね。ほぼ1年ですか。
そうですね。高校1年、うん、あ、高校、うん、そうです、ね。
すごい。わ、高校1年生ってことは15歳ってことですよね。
16で来て17、うん、来てるうちに17になりました。
あ、そうなんですね。わあ、10代に海外に行く経験があるってすごいいいことだと思います。
いや、いろいろ刺激的でしたね、やっぱり。
そうなんですね。そのあたりもちょっといろいろ聞いていこうかなと思うんですけれども、その、まあ、今ベルリンにね、住んでるっていうことなんですけど、ベルリンにこう移住 してからいろんなチャレンジされてると思うんですね。で、まあ、そこで特にこう思い出に残ってる活動って何でしょう？
ジャパナイトっていう日本文化のなんだイベントを主催したことがあって、でそれ割と来てから5ヶ月目ぐらいかなに始めたんですけど、そう、例えばなんかその2週に1回テーマを決めて、でそれで、まあ、ミートアップっていうアプリを使って告知するみたいな。で、まあ1回目は習字をやって。
おー、いいですね。渋い習字。
なんかまあ筆というか筆ペンみたいな感じで書いたんですけど、まあ自分の名前を漢字にして、それをちょっとアーティスティックに書いてみようみたいなことをやったんですけど。
いいですね。
2回目は折り紙をなんか作る回みたいな。
あ、いいですね。で、まあ、折り紙結構人気ありますからね。できる人めっちゃすごい人いますしね。こっちの方とか。ね、
参加者の一人に普通に日本人より全然なんか折り紙上手い人いましたしね。
いたんですね。もうその人に教えてもらおうみたいな。
逆に。
そうなんですね。あ、じゃあもう移住してから半年未満でそのジャパナイトのイベントを開催したってことなんですね。しかも2回ですか。
あ、何回やったかな、うん、7回ぐらい多分やりました。
多い。2回とかだと思ってたらすごい多かったですね。
そうですね。
そうなんですね。あ、じゃあその中で、なんかこう、印象に残ってるところとか、思い出に残ってることってありますか？
あの
大丈夫ですよ。
デザイナーの、箕浦きなさんっていう人がいて、はい、その人の個展とジャパナイトをちょっとコラボした時があって。
おお、いいですね、コラボ。
あと、そのきなさんの、その、同居人の人が寿司職人で、なんか寿司パーティー、ね、アートパーティーみたいな感じで、ミートアップで告知して人集めたんですけど、ちょっと人が来すぎて。
あ、来すぎたんですね、すごい。いや、寿司は結構引きつけると思います。
なんか70人ぐらいドッと来ちゃって、すごいその日はなんか、
うわ、
相当疲れましたね、やっぱり。
いや、そりゃそうだと思います。すごいですね、70人。わ、会場もぎゅうぎゅうって感じですよね。
そうですね、本当に人で埋め尽くされました。
すごいですね。いや、イベントオーガナイズしたことが私、そう、多分ないんですよ、記憶にあるところでは。なんかその学校とかにいた時もしたことなかったですし、おそらく、あんまりこうリーダーシップ取るタイプじゃないんですね。だから、こう自分でイベントをオーガナイズして人を集めてっていうことができるのは、ある意味すごい才能かなっていうふうに思ってて、結構私からすると勇気いるんですよ。なんかそういうのしようって思ったら、そう、参加者としてでも結構勇気いるんです。行こうか行く前かみたいな。そうそうそう。だからイベントをオーガナイズする、そのオーガナイズ力っていうんですか、それがすごくあるんだなっていうふうに、思いましたね。あと行きたかったな、そのジャパナイト。ベルリンがね、近かったら行きたかったですね。
そう、今やってないけど、でもちょっとまあ似たようなコンセプトでまた再開できたらいいなって今思ってます。
そうですね、コロナがあるからね、どうしてもオフラインは難しいですけれども、そう、コロナがまあ収束したらとかねっていうタイミング
で、
もしくはね、オンラインとかでもできることありそうですし、何かイベントすることがあれば教えてください。私も参加したいです。
わかりました。
はい、ですね。じゃあ、はい、次の質問に行きますね。で、はい、まあ、ベルリンにね、こう移住してからの活動で、まあ、自分の好きなものを探すっていう目的がね、あるんですっていうふうに聞いてるんですけれども、まあ、そこで好きなものは見つかりましたか？また、もし見つかってるのであれば、それはどんなことか教えてください。
はい。まあ、ちゃんと、まあ、ざっくり言うと、ダンスが好きなのと、あと、国際交流と、まあ、あと日本食とか日本文化も、あ、自分好きなんだな、パッションあるんだな。まあ、あと、イベントオーガナイズして、こうなんか、お祭りみたいな感じで、みんなで楽しくなんかやろう、みたいな。そういうのはすごい好きですね。
なるほど。
で、まあ、うん、なんかこう、いろいろやってみて、自分のなんか、好きなもの、好きじゃないもの、なんか、これだったらなんか、ワクワクするなとか、なんかそういうのが、なんか、ベルリンにいる間にちょっとずつ分かってきたなっていうような気がします。
なるほど。結構自分が何が好きか、何が好きじゃないかっていうのを見極めるのって難しいんだなっていうふうに私も気がついて、多分二十歳ぐらいですかね、の時に気がついて、それまでは、こう、レールが敷かれてて、学校に行くこと決まってたし、学校に行って授業を受けてればよかったので、なんかこう自由というか、ま、決めないといけない、決断しないといけないっていう時期だったとしても、こうどこの学校に進むかとか何の進路にするかとか、そういうことぐらいだったと思うんですね。で、なんかそこから急にまあ終わりますよと、もうその先は仕事に就くか、どう生きるかは自由ですってなった時に、わ、どうしようってなっちゃって、
うん、
だから好きなことを探すってすごい難しいことだったんだって気づいて、見つからなかったんですけど、二十歳ぐらいの時には。で、まあ、いろいろ紆余曲折してきたんですけれども、まあ、ベルリンにいる間にね、それが、まあ、例えば日本のカルチャー、食文化だったりだとか、イベントオーガナイズして、みんなでこう、ワイワイしたりとかっていうのが、好きっていう風にね、気づいたのはすごいいいことだと思いますし、なんか私も、うん、なんか最近はもうもっぱらここ数年ずっとプログラミングなんですよ、好きなことって、
うん
うん、でもなんか私前これ好きだったよなとかっていうのも、ちょっともう一度やってみたいなとかっていうのもあったり、絵描いたりとかね、そういうことなんですけど、うん、そうなんです、一応描くんですちゃんと勉強してないですけど、うん、そう、だからなんかそういうのも、うん、ちょっと復活したらいいかなっていうふうに思ってます。
うん、いやー、ぜひぜひ。でも本当なんか、もう子どもの頃に気づいて、なんかそれをずっと続けたりとか、なんかこうね、そういうことができればいいんですけど、まあでもなんかそれを、なんだろうな、必ずしも例えばダンスが好きだからダンスで生きていかないといけないわけじゃないし、なんかこう別に普通にお仕事がありながら、なんかこう好きなことを趣味として楽しんだりとか、まあなんか、うん、仕事ってなったら、仕事がそれで好きなことでできるときに、なんかやるとかいうスタンスでも、まあ、ハッピーなのかなって思います。
そうですね。本当いろんなこう選択肢とか、あと仕事観だとか人生観っていうのがあると思うんで、そうなんですよ、うんうん、だから私もこのポッドキャストでエンジニア以外の人を結構多めに呼んでる意味っていうのが、やっぱりそこで、柔軟にやっぱりこう価値観とか持ってる人の意見って聞くのすごい大事だと思うんですよ。そう、だから技術の話ばっかりしてても、それはまあ確かに技術のスキルは伸びますけど、こういろんな価値観とかっていうのがあってこそ、やっぱりコミュニケーション力とか上がっていったりとか、自分のこう働き方とか人生観って培われていくものだと思うんで、その機会逃したくないなって思うんですね。で、やっぱり意図的にこういう感じでね、そのインタビューしてくださいとかっていう風にいかないとなかなか難しいんで、特に今コロナもあるし、そう、私コロナの前からもフルリモートなんで、そうそうそう、
うん、そうですよね。
そうなんですよ。だから自分から行かないとないので、うん、こういうふうにいろんな人の価値観とか人生観とか働き方とかね、聞けるのすごい役立ってるんですよ。もう、
うんうん
うん、 そうで、カオルくんといえば私はイメージとしてもうダンスって感じなんですよ、本当。
そうですね、まあ確かに、1年目、2年目ぐらいに会った時ずっともう。
そうそうそう。
ね、
しかも実際ライブで見せてもらったりとかもしてるから、まさか
合宿の時のパーティーみたいな、
そうですとか、なんかその前も、実際に見せてもらったことがある記憶がありますね。そうだからもう川端、といえばもうダンスみたいな感じのイメージが強くってそうそう、はい、でまあね、ダンスにこうフォーカスをそのベルリン移住2年目でしてたっていうことなんですけど、ちょっとそのトレーニングの内容気になるなって思ったんですね。だから私もなんかこう今年じゃないや、もう今年は始まってまだ1ヶ月経ってないですけど、去年とかずっとそのホームオフィスなんで本当もう体力落ちるなって思って、なるべく平日毎日ジョギング4キロとかヨガとかしてたんですよ。だから若干そういう体力作りとかもハマってたことがあるんで、ちょっとトレーニングの内容とか気になるから教えてほしいです。
あ、なるほどなるほど。あ、なんかこうまずなんかトレーニングって割とこうなんかダンスの練習のことをトレーニングってなんか言ってたりするんですけど、まあなんかその体作りとか筋トレはアーバンスポーツクラブっていうなんだそのアーバンスポーツクラブに加盟してるフィットネススタジオとかあとヨガ教室とかこう月額課金で60ユーロでどこでも行けるみたいな、
あ、そうなんですね。
そう、それのまあフィットネス活用してフィットネスしてその後サウナに行くみたいな、友達と行くみたいな。
おお、いいですねサウナ。
あとヨガのクラス受けたりとか、まああとその他の自分がやってるのは割とストリートダンスなんですけど、コンテンポラリーダンスのレッスンとかもこう受けてこう幅を広げるみたいなことをしたり、あとまあ体作りとは違いますけど、なんかダンスのイベントでどこ行ったかな、結構いろんなところに行って、ポーランドとかオランダとか、あとあ
すごいヨーロッパ横断、
あとマンハイム、割とアリサさんの住んでる近く、
近いですね、めっちゃ近い、あーそうなんですね、
でなんかいろんなの人とかダンサーと知り合ったりとか、なんかそこでワークショップ受けたりとか、なんかそういうことをしてこう、まあなんかこうインスピレーションを受けたみたいなそういう感じの2年目でした。
ああそうだったんですね、なるほど。やっぱりこうダンスする上で体力作りっていうのも必要なのかなって素人なりに思ってたんですけど、なんかそういうアーバンスポーツクラブでしたっけ、そういう組織があるのも知らなかったので、そういうところに、加入してたら、そこのアーバンスポーツクラブが、まあ、なんて言うんですかね、スポンサーになっているというか、こう、関わってくれているというか。
スポンサーではないです。全然ね。
なんか。そういうところだといけるんですね。
まあ、本当、なんか、一利用者として、いろんなスポーツを体験したりとか、あと、まあ、本当、定期的に、結構ヘビーユーザーの人にはおすすめです。
なるほど。ああ、ちょっといいこと聞きました。まあ、今の状況だとね、ちょっと難しいかとは思うんですけれども、それでもやっぱり、オンラインとかで、ヨガコースとか、ダンスのなんか、コースも提供してるって聞いたことが、あったので、受講しようと思えば。そう、だから、オンラインでも全然そういうのってできるなっていうふうに思った。年でしたし、去年とかは、だからいろんな可能性を感じますね。
そうですね、結構そうですね、オンラインでもできます、
実際ちょっと話しておりますけど、カールくんがこう例えば先生になってオンラインで出たりとかっていうのはあるんですか、
ちょうどなんか最近始めてなんだ、ズームのキッズレッスン、
そうなんですね。
はい、やっぱりロックダウンで学校とか行けなくてエネルギーあり余ってる子が
そうですよね。
なんかダンス使って発散できたらいいなと思って始めたんですけど、ちょうど今日も朝 あのレッスンやってきました。
あ、そうなんですね。キッズはどうですか、うん、教えるの大人と違います？結構。
うん、やっぱりまあ、なんか、確か7歳とかなんで、結構やっぱ、そう、集中力持たなかったりとかするけど、でもなんか、こう、うん、なんだろうな、すごい、なんか、もう全部が遊びだから、なんかこういうの、こういう動きあるよって言ったら、じゃあこういうのもあるの？こういうのもできるの？みたいな、こう、一緒にやってくれる、一緒にやってくれるっていうか、なんか自分でこう考えて、なんか見せてくれるっていう。それがすごい、うん、可愛いし、楽しいですね。
あ、そうなんですね。いや、なんか、私も、その、昔ね、学生時代だった時に、すごいダンスが得意な子がいたんですよ。うん、で、結局、彼女多分、キッズの、その、ダンス教室の先生みたいな感じで教えてると思うんですけど、うん、すごい生き生きしてて楽しそうだなって思って。でもなんか大人とはまた違うんだろうなと思ったんで、教えるの工夫すごいいるのかなとか、うん、もしくは割とこうそこまでいらないのかなっていうのが気になってたんで、うん、あと幅広い年齢教えられてる感じですか、教えるとしたら。
そうですね、まあ例えばなんかレギュラーじゃなくて代行のレッスンを受けるときとかは、うん、オープンクラス。なんか本当に、全年齢対象みたいな感じで。
あ、すごい、全年齢。うん、うん。
そう。でもまあ、うん、それもいいですよね。やっぱり、なんか、子供から大人というか、たまにこう、おばあちゃんとかも来て、やるみたいな。
あ、すごいですね。ダンスってやっぱり表現するのにすごくいい、方法だと思ってて、私は本当できないんですけど、全然ダンスできない人なんですけど。
いや、そんなことないですよ。
いやいや、うちのパートナーとかにも、アリサはダンス派じゃないよねって言って、すごい本人は得意そうな感じで踊るんですけど、私はいいよ見てるって感じです。
踊るんですか？
踊りますね。踊れる人多くないですか、ドイツにいる人って。わからないですけど。
あ、確かに意外となんかサルサが浸透してたりとか、あとなんかシャッフルするみたいな。
わかりますわかります。なんかクラブとか行ってもすごい、うん、物おじしないというか、すぐもう自分のそのなんて言うんですか、定番のこう踊り方があるみたいな、自分のこう、うん、ダンスを持ってる人が多いなってベルリンで、クラブ行って思いました。うん。
あ、確かに。でもまあクラブ行き慣れてるのはありますよね。
まあ多分そうでしょうね。うん、うん、いやでも本当、うん、ダンスでもっと表現できたら楽しいだろうなっていうふうには思ってましたし、カオル君がそのダンスしてるの見ててすごい楽しそうだから、私もあんななりたいとかっていうふうに思ったことあります。
ぜひやりましょう。
やりましょう。ですね。はい、じゃあそうですね、ちょっと次の質問に行きますね。
はい、
はい。で、まあベルリン移住2年目でね、マーケティングのお仕事をされてたっていうことをね、教えていただいたんですけれども、その時のお仕事の内容ってどんな内容でした？あとそこで得たこととか思い出に残ってることってあります？
まあマーケティングで、会社が、プロテインとか、あとコラーゲンサプリメントみたいな、まあそういうの栄養サプリメントみたいなのを作って売ってる会社 で、そのドイツのブランド、メイドインジャーマニーのブランドをいろんな国に展開しようということで、まあ日本に展開するそのまあなんだ、マーケティング担当、輸出担当かな、どっちかと、輸出マーケティング担当みたいな感じで、僕がまあその部署で働いてました。で、一番は、展示会をしに、東京に行ったんですけど。
あ、うん、そうなんですね。すごい、海外出張。
そうなんですよ。で、展示会で、そう、ドイツから東京に行くときに、うん、やっぱり、なんか、結構、準備したりとか、あと、なんか、その、現地っていうか、東京のその、 展示会の、
そうですよね、現地っていうの迷いますよね、
なんて言ったらいいかっていう、そうですね、まあ東京のそのイベントオーガナイズの会社の人とやり取りしたりとか、うん、まあ結構なんか準備が、うん、まあ他の人も手伝ってもらえるけど、僕も本当初めての経験なんで、なんかこう、そう、それが結構、まあ面白かったけど、やっぱ大変でしたね。
ああ、そうだったんですね。
うんうん。絵を飾る額縁を日本でなんか注文して、こう、展示会の場所に持ってくるとか。
あ、地味に結構大変な作業が多いですね。
そうですね。遠隔だけど、こう、なんかそれをオーガナイズしないといけなかったりとか。
なるほど。多分同じ国とかだったらまだもうちょっと簡単だったかなって思いますか？
うん、まあそうですね。同じ国だったらまあまだまだ、うん、楽かな。まあ電話とか、国際電話とかするの結構やっぱ時差って大変だったりしました、
ね、それは。ああ、そうですね。確かに、ドイツと日本は夏だと7時間、冬だと8時間ありますからね。
そうですね。
うん。他の、まあ他の国とかともその例えばマーケティング関連で電話したりとかっていうことあったんです？
電話はあんまりなかったですけど、あと韓国とロシアとインドの、マーケティングリサーチみたいなして、まあそのそこの市場でまあどういう競合製品があるかとか、その製品の価格どんな感じかとか、あとまあどういうふうにこうサプリメントは見られてるのかとか、なんかそういうことを調べてプレゼンしたりとかしました。
あ、そうなんですね。じゃあ結構プレゼン力とかも上がったんじゃないですか？
プレゼン力はまあでもそんなにって、まあどうなんでしょうね。まあ、うん、まあいい機会だったんじゃないかなっていう。
なるほど。わかりました、うん、でも日本のね東京とかにも行って実際その現地でイベントオーガナイズしてとかっていうのも本当カオルくんのイベントオーガナイズ力がまさに生きる役職だったんじゃないかなっていうふうに思いますし、フットワークが結構軽くないとできないんじゃないかなっていうふうに思います。はい、じゃあ次の質問に行きますね。まあコロナのねパンデミックが世界中でまあ広がって変化が大きかったっていう、まあ移住3年目っていうことでお話聞いたんですけど、カオルくん的にはどんな変化があった3年目ですか？
3年目はまずコロナ関係ないんですけど、彼女が日本遠距離恋愛してたんですけど、
はい、
その彼女が札幌からベルリンに移住して一緒に生活するようになったのが、まあ一番大きい変化でした。
あ、札幌からなんですね。わあ、
そうです。
すごい、うん、わ、遠距離恋愛どのぐらいされてたんですか？
2年弱ですね。
あ、2年弱、長いですね。すごい、
結構長い
と思います。あ、じゃあもうそれはすごい嬉しいですね。
いや、嬉しいです。
うん、あ、嬉しそうですね。いや、遠距離恋愛って本当忍耐力ないとできないですよね。
うん、いや本当ですね。
うん、
で、まあ、で、まあ、彼女もやっぱり最初来た時にコロナですごい大変だったんですけど、やっぱ就職しようと思ってたところができなかったり、ビザが取れなかったり、あと、まあ、でも、まあ、決心してそのフリーランサーとしてグラフィックデザイナーで働くって決めてビザ取ってで今、ね、やってます、
ね、すごいですね。
ます。
あ、そうなんですね。わ、うん、でも就職しようと思ってたところのビザが取れなかったって相当ショックだったんじゃないですか、その時。
間違いないです。間違いない。
あ、でしょうね。
あれはもうなんか、いや、相当やっぱダメージだし、うん、なんかね、そう、なんつっていいかなっていう
表現しがたいぐらいショックだったっていうことなんですね。
うん、
うん、
と、なんか頑張れっていうのも違うしみたいな。
そうですよね。頑張ってるけどダメだったっていう時に頑張れって言えないですもんね。確かに。
うん、
うん、いやでもそこから逆転して今はフリーランスってことですかね。
そうですね。
フリーランス。ああなるほど。そっか、うんうん。フリーランスでもやっぱりこうベルリンだとね、割とこうまあ。整備が整ってるというか、役所の人もフリーランスっていうことから説明しなくていいんで、取りやすい環境かと思うんですけど、それでも大変ですからね、やっぱりいろんな人のお話聞く限り。いやでもそれを乗り越えてね、遠距離恋愛も終わって今こうして一緒に暮らせて本当良かったですね。
良かったです。
いや私も遠距離恋愛してたので、そうぐらいかな。いやーめっちゃきつかったので、ほんと気持ちわかります。遠距離終わった時のあの安心感。
わかる。そうですよね。
ほんとね、大変ですからね、遠距離恋愛は。
どれぐらいでした、そのしてた期間。
遠距離してた期間多分2年ちょっとかな。だと思います。そうですね、正確にはちょっとわからないですね。なんか遠距離、ドバイにいた時もカウントしてるんですけど、その遠距離に。でもドバイにいた時に、もう毎週末ドイツ行ってたんで、フライト入ってたから、そうなんですよ。だから遠距離なんだけど週末会えるみたいな、国住んでるところは違うんだけど週末会えるみたいな感じだったので、どうなんですかね。
それはいいですね。
よかったです。そう、やっぱりコミュニケーションが取りやすいじゃないですか、遠距離じゃなくって。近いところにいるとか一緒にいるってなると、だからコミュニケーションが円滑ですよね。国が違って遠距離ってなるとすごい時差もあるから、こうあんまないですけど、喧嘩してて喧嘩の途中でも切らないといけないとかあったりするから仲直りしづらいとかね、あったりこじれたりとか、そうすると思うんですよ。そう、でもそれがないからやっぱり、よかったです本当。彼女さんがねいるっていうのは聞いてましたから、ベルリンに来られた時から。そうだから遠距離終わったって聞いて、私もああカオル君よかったっていうふうに思ってます。
ありがとうございます。
いえいえ。そうそうそう、結構大きいですからね、そういうところっていうのも、人生において結構影響はすると思います。
そうですね、日本食作りにハマったのもやっぱ一緒に食べてくれる彼女のいるおかげだなっていう。
あ、そうなんですね。
ロケみたいになってるけど。
いいんですいいんです全然。大事ですから、そういうの。あ、一緒に食べてくれるのいいですね。
そうそうそう。なんか僕が作ってるんですけど、すごい。
あ、すごいいいですね。私も作ってほしい。うちは私が作る感じですね。やっぱり自分の故郷の料理だから難しいですしね、作るの本当。ですね。たまには作ってくれますけど。
あ、本当ですか。
はい、なんか頑張って。私広島出身だからお好み焼きに関してすごくうるさいんですよ。そうなんです。関西のって混ぜるじゃないですか、全部混ぜるんですよ。
混ぜない
んです。そうなんですよ。みんなそっちがデフォルトって思っちゃってて、広島人としてそれは許せないんですね。混ぜないので。そうそうそうそう。で、なんかそれに影響されてかわからないんですけど、いや、俺も関西のはちょっと邪道だと思うっていうふうに言ってて、うちのも。
いい、
頑張ってちょっとそう広島風のを作ろうと励んでるところです今。
すごいほっこりエピソード。
そうそうそう。なんかめっちゃほっこりエピソードになっちゃいましたけれども、ちょっとじゃあ次の質問に行きましょうか。
お願いします。
はい。じゃあそうですね、ダンス そのチームの活動っていうのもされてるっていうことなんですけれども、その活動についてどんな活動されてるかちょっと詳しく教えてください。
はい、チームに入ってるんですけど、それぞれ今メンバー9人いて、 で、国籍も結構、まあ、バラバラだけど共通語はドイツ語みたいな。
あ、すごいですね。面白い。
そうそう。そうそう。で、例えば、まあ、まあ、リーダーがあのスーダンとエチオピアのハーフで、ドイツに20年ぐらいもう長らく住んでるみたいな。
おー、で20年長い。
そうそうそう。あと、シリアから来た、うん、ダンサーもいるし、もう一人日本人のコンテンポラリーの人も入ってるっていう。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。で、まあ、それぞれやっぱりスタイルも違うし、フィールドも違うんで、まあ、結構ソロ活動が多いんですけど、まあなんか、例えば、あの、二人とか三人でダンスバトルに出たりとか、チームとして。とか、あと、まあ、一緒にビデオを撮ったりとか、あと一回やったのが、その、チームの各個人だけど、こう、コンセプトは、こう、似たような感じでビデオ撮影するみた
いな。おー、そうなんですね。
そうですね。で、あと、あの、なんだ、クリスマスとか、あの、大晦日とか、もうなんかみんなで集まって、で、なんか、それぞれの国の料理、こう、あの、作ったりとか持ち寄ったりとかして、で、なんか、あの、ダンスパーティーするみたいな。
あ、いいですね。なんか食べても罪悪感がなさそうで、個人的な意見です
。そういうこと
だから。そうそう。
間違いない。
ですね。いや、楽しそうで、あの、いいですね。あと、あの、ジャンルが違う方もいらっしゃるっていうのがすごく、あの、斬新でいいなって思いました。てっきりステレオタイプかもしれないんですけど、あの、大体同じジャンルのその人がチームになってるのかなっていうふうに思ってたんですよ。でもそうじゃないんですね。
そうですね。なんか多分、そっちの、あの、同じジャンルで固まって、集まって、こう、やる方が多分、一体感出たりとか、まあ、すると思うし、それがまあメジャーだとは思うんですけど、まあ割と、うん、チームのリーダーもそのなんかマーベルヒーローみたいな。
ああ、いいですね。めっちゃイメージ、あの、湧きました。
うん、そうだからね、マーベル、ビーマーベルファムっていう名前なんですけど。
あ、めっちゃいいですね。マーベルも入ってますね、チーム名に。
でも本当、国籍も違うし、スタイルも違うし、パーソナリティもみんな違うけど、あの、一つの目的に、うん、一つのパッションに、で、こう、つながって、なんか、ね、やったろうぜ、みたいな、そういうチームですね。
うん、うん。あ、それは面白い。やっぱりこう、同じとか似たジャンルで固まる、集まるっていうのが一般的なんですね。その中でも、こう、あえて、ジャンルも違うし、パーソナリティも国籍もバラバラだけど、その分ユニークさが出るっていうことですか？それともこう自然と集まった感じなんですか？
うん、でもまあもうコンセプト的に、うん、なるべくしてなったんだと思います。こういう、
かっこいい名言出ましたね。なるべくしてなった、いいですね。なるほど。え、ちなみにそのチームの活動でダンスバトルとかっていうのも、あの、出たっていうふうに今言われてたと思うんですけど、そのコンペティションみたいな感じなんですか？ちょっとまあ私ダンスバトルとかあんまり知らなくって、あの、なんて言うんでしょう、システムっていうのが分かってないんですけど。
まあなんかシステムとかルールとか意外とそのイベントによりけりなんですけど、大体まあこうなんか予選があって、そのまあ一人ずつとかチームずつ踊って、なんかトップのベスト16からトーナメントみたいななったりとか、あとは何があったか、まあでも、うん、なんか基本的にそういう感じですね。
なるほど。あ、じゃあ割とコンペティションって感じですかね、うんうん、どっちかっていうとルールはまあイベント大会によって様々だけど、コンペティション、うん、競い合うっていうところに関しては共通って感じですか？
そうですね。うん、
なるほど。ああ、面白そう。ダンスバトルどんな感じですか？白熱してますか？
うん、まあしますね、
うん、あ、そうなんですね。なんか、あの、私なんだろう、音楽の方で例えばラッパーとかがそのダンスバトルならぬラップバトルっていうんですかね、ちょっと名前わかんないんですけど、
ラップバトル、
うん、
バトルと同じ
システムを。あ、感じです。あ、そうなんですね。うん、あ、めっちゃ楽しそう。なんかすごい白熱してて、結構すごい技術持ってる人とかも見れるじゃないですか。そういう時ってすごい、ね、楽しいと思うんですけど、なんかうわこの人すげーって思う人出会ったことありますか、ダンスバトルで。
ありますあります。
あ、そうなんですね。うん、うん、
そうですね。
そういう人たちにこう例えばなんかアプローチかけたいとか、例えば一緒にチーム組みたいとか、アプローチかけてったことあります？
アプローチ、アプローチか。ああ、まあ例えばなんかなんかまあ、すごかったっつって、ぜひすごかったです、ぜひなんかワークショップ受けたいで、なんかやる気あったら教えてくださいみたいな感じで聞いたりとか。
あ、そうなんですね。なるほど。結構そういう人とかってワークショップやってたりするんですか？
うん、しますします。
あ、そうなんですね。うんうん、
例えばイベントにゲストで呼ばれた人とか、あとまあその審査員ジャッジとして来た人が、そのまあその次の日とか前日とかにワークショップやったりとかしてますね。
あ、なるほど。あ、ダンスとワークショップちょっと結びついてなかったので、今のは意外でした。うん、結構音楽、うん、なんか音楽とかなんかそういうなんて言うんでしょうね、アートっていうんですかね、デザインとかっていうのはすごいワークショップって紐づきがあったんですけど、もともとダンスにワークショップっていうのが言われてみて、あ、確かに それもあるなっていうふうに思ったんで、紐づいてなかったからちょっと今のは新しかったです。
やっぱりその、うん、どうやって練習するかとか、なんかどうやってその考えてるかとか、なんかその個人の考えをこうシェアしてくれたりとか、あとそのなんだ、まあそのジャンルの基礎とか、その基礎を使って応用するとかいうのをこうなんかシェアしてくれたりとか、そういう感じですね、ワークショップ。
なるほど。あ、話ちょっとそれるんですけど、ダンスってその私イメージでこう結構思ったように体を動かして踊るものなのか、それともこう基礎っていうのがあってそれを組み立ててできるものなのかっていうのが、うん、どっちなんだろうっていつも思ってたんですよ。どっちですか？もしくはどっちでもない？両方
ですね。なんか、
そうなんですね。うん、例えば基本的な動きとかっていうのはもうそれはジャンルの中では統一とか、ジャンルを超えて統一とかっていうのはあるんですか？
基本的な動き、一応そのなんか、うん、ベーシックと呼ばれるなんか、うん、動きはあるんですけど、まあ、あくまでそれはコンセプトだったりとか足の動きだけなんで、例えばなんか同じステップをしてても全然人によってこう手の位置が全然違ったりとか、あとまあ表情が全然違ったりとか、
そのタイミングが、表情を見るんですね。なるほど。
やっぱ表情結構、うん、
大事です。
大事だし、こう、
あ、そうなんですね。
いろいろ分かりますよね。なんかこう自然に踊っ、ナチュラルに踊ってるのか、なんかこう何なのかとか
必死とか
、うん、
あ、そうなんですね。それは面白いですね。私全然意識したことがなかったです、表情とか、うん、なんか、まあ、エンジニアで表情気にしながらプログラミング書く人いないでしょうからね、多分いたら面白いんですけど
そう、でもなんか表情のなんか、作ることができたらすごいいいんでしょうけど、なんか割と、うんうん、こうなんか感じてることが多分その踊りに乗ってこうナチュラルに出る感じですね。
あ、なるほど。そっか。いや、もう持ってるもの全部使い尽くすっていう感じですね。表情もだし、手の動きもそうだし、視線とかもなんですかね、表現だから。うん、
まあ、確かに視線は、うん、
うん、あ、なるほど。奥が深いですね。いや、ちょっとダンス興味が湧いてきました。私はなんかもう不向きだろうなって思ってたんですけど、本当でもなんか興味出てきました。うん、
いや本当なんか、うん、まあ、向き不向きとか、ダンスに向き不向きを があるとは思ってなくて、なんか例えばどのスタイルに向き不向きとか多分あるんですけど、あると思うんですけど、でもなんか、うん、ダンスすること自体に向き不向きはないと思ってて、でなんかこう多分それぞれの人がなんかそれぞれにあったというか、その人の踊りをするのがなんか、うん、いいなって思います。
あ、いいですね、そういうオープンな考え方すごく好きです。
だから本当はなんかこうバトルとかコンペティションとかでこう評価するできるもんでもないと思うんですけど、でもまあ一応なんか、まあ一応まあしゃあないからあるみたいな。
そうですね、まあ、形として、あ、こういう踊り方もありますよとか、そういうのをね知ってもらう機会にもなりますからね。ですね、なるほど、分かりました。
踊ることというか、なんかこう、まあ、音に乗って表現することをなんか、うん、楽しみたいし、なんかいろんな人に楽しんでもらえたらいいなってすごい思います。
あ、すごくいい言葉だと思います。実際私もめっちゃ興味湧きました、
うん、本当ですか。
ですね、はい、実際にちょっと行動に移せるかどうかまではわからないですけれども、でも興味はすごく出ました。じゃあそうですね、最後の質問ちょっといきたいと思うんですけど、あ、簡単にで全然大丈夫です。カオル君のその今後の目標とかもしあれば教えてください。
今後の目標なんですけど、あ、なんかすごいざっくり言うと、うん、まあなんか日本文化とかを使って国際交流するのがこうすごいしたいなっていう、それとあと、まあ、うん、ダンスもそこに掛け合わせられたらすごいいいなとは思ってるんですけど、まあ今はなんか、うん、ダンスやり続けて、まあその活動の幅を広げていくのと、あとまあやってる仕事でその、まあ、よりこう国際交流とか日本文化とかなんかそういった面でこう掛け合わせていければいいなと思ってます。
ダンスとね、その日本文化と掛け合わせたなんかこうオーガナイズができればなとか、いろんなことができればっていうことだと思うんですけど、すごくパウル君がやっぱりその見つけた好きなことっていうのにね精通してると思いますし、こうそれが何っていうふうにこうはっきり言えなかったとしても、そうですね、きっと日本文化が好きな人っていうのは集ってくるでしょうし、ダンスが好きな人っていうのも集ってくると思うので、ぜひね今後もカオル君が好きなことを続けられるよう、もしくは新しい好きなことがね見つかるようにねなればいいかな、私も思います。
うん、ありがとうございます。
いえいえ。
そうそう、なんかはっきりしたこう形みたいなの分かんない、うん、なんかこうジャパナイトやった時みたいにこうなんかジャパナイトやった時も本当思い立ってミートアップにこう登録してで早速イベントページを作るっていう感じだったんですけど、
すごいですね、いいと思います。
なんかとりあえずやってみようみたいな。
あ、結構とりあえずって大事ですよね。
うん、いや多分それやってなかったら全然なんか進まなかったと思うんで。
うん、確かに考えすぎるとそういうのって煮詰まっちゃったりして結局手が動かないとかっていうのありますもんね、うん、私もなんか経験が、うん、あります。うん。なるほど、わかりました。うん、じゃあそうですね、こんな感じで収録の方は終わろうとは思うんですけれども、他に例えばそのなんかカオル君が持ってる意見とかで言っときたいなとか思うことってあったりしますか？
あ、そうだ、一個あったんですけど、
あ、どうぞどうぞ、ぜひぜひ。
日本っていう国に対しての見方みたいな。
あ、ぜひ聞きたいです、お願いします。
そうそうそう、すごい、それがすごい3年間で結構変化したことなのかな。で多分ドイツ来た時は割と日本のことを、いや多分嫌いだったんですよね。
うん、
なんか好きな面もあったけど、なんだろう、いやなんかこう多分働き方みたいなところにすごい疲れちゃう。あ、
なるほど。
長時間労働すごいするし、なんかめっちゃ効率悪いしみたいな、なんかこうそういうところをなんか見て、そういうところが嫌だなみたいな。 なんかドイツに来て、なんだ、まあ時間そんな、ね、まあ、40時間ってなったら40時間で帰って、こう好きなこともできるみたいな、家族との時間もあるみたいな。で、なんか思ってたんですけど、なんか、うん。でもまあ自分もその日本文化のイベントとかを主催したりして、なんか、いや、すごい、こう、折り紙とか折ってると落ち着くなとか
禅の領域ですね、もう
もうなんかそう、なんか、ね、ちっちゃいことですけど、あとはなんだ、いろんな人がこう、特にダンサーとかもいろんな人がアニメにインスピレーションを受けて、
あ、そうなんですね、
そうそう、
うんうん、
なんかそう、自分のムーブになんかね、カメハメハ入れたりとか
あ、いいですね
そう、すごい愛されてるなって思ったりとか、あとやっぱり一番日本の料理美味しいなみたいな、食が本当、
料理は本当、うん、大きいですね、
うん、美味しいし、やっぱりこうなんか友達とかに作ってこう喜んでもらえるのがすごい、やっぱ、いや、嬉しいし、そこで育ってなかったら多分、というか作れなかったんで
そうですよね、うんうん、
だから今はなんか、日本に生まれて育って、まあ、大変なこともあったけど、でも良かったなって思ってます。
あ、素晴らしいですね。私も多分、うん、初めてこう国外に出た時に、日本の例えば働き方、私アルバイトとかしかやってなかったんですけど、そもそも学生時代までしかいなかったので、でもそれでもすでに絶対日本で正社員やりたくないって思ってたんですよ。もう大変そうだったから、周りで見てる人とか、あとアルバイトでも正社員並みの扱いするところが多くって、そこを、そういうところとかにももう入ってたんで嫌だったんですよ。でもそれって本当一部だったんだなって思いましたし、日本の例えば自分のカルチャーにこう初めて外に出た時にまた改めて触れて、あ、なんか落ち着くとか、あ、これやっぱり必要だったんだなっていう風に思う瞬間すごいあるので、めちゃくちゃ今カオルくんが言ってた、意見はすごい染みます、もうわかります、本当、ね、
ぜひ話しましょう、それは。
あ、もう話しましょう、また今度
ね、サバ味噌、サバ味噌とか作るんで、サバ味噌とか食べながらいい、
食べたいです、本当。いや、もうコロナ終わったら本当ベルリン行きたいですね。そう、
お待ちしてますサバ、さばけるようになっちゃいました。
え、サバがさばけるってすごいですね。え、どこで習ったんですかYouTube ではなく、
YouTube 見ました。
あ、すごい、何でもありますね最近は。
そうそうそう、
うんうん、
いや、でも、うん、本当だからね、サバのさばき方を教えてくれる職人さんに本当感謝です。
あ、本当ですね。職人さんの方が YouTube でされてたんですか。
そうです、そうです。
あ、すごいですね。わあ、なるほど。うん、じゃあ今度ぜひ食べに行きます。行けたら。
ぜひ。
はい、ですね。じゃあカオルくん、今日はインタビュー本当協力してくれてありがとうございました。
こちらこそ楽しかったです。
はい、じゃあ。また今度ね、機会があればぜひゲストとしてサバのさばき方とか教えてもらおうかなと思うので機会があればよろしくお願いします
よろしくお願いします
はい、じゃあリスナーの皆さん、また次回のエピソードでお会いしましょう。